13男湯と女湯。向こうの方には薪が山のように積んである。そのそばにはレンガで畳んだ釜があって、手前には6畳ほどの古汚い畳が敷いてあって、赤じみた枕や布団がだらしなく隅の方に寄せ詰められ、壁には斑点や桃引きがぶら下がってる。我が輩は下宿屋をすでに去ってこんなところへ来たのだ。ここはどこだか我が輩も初めて来たのだから知らんが、ただふんどし一貫の裸男が入ってきたり出て行ったり、そして奥の方では折々拍子木を打つ音が聞こえて、そうかと思うと、ザブリザブリと滝壺のそばへ来たような音も聞こえ、人間の話し声や子供の泣き声などがやかましく聞こゆる。我が輩は好奇の心に駆られて、そろそろと隠れ場所から体を現し、音する方へと歩みを進ませた。見れば大きな湯船の中に人間の首玉が四つ五つ浮かんでいる。これが風呂屋というものであるとは、我が輩この時初めて悟ったのだ。それから流し場を見ると、ここにも五六人の男が丸裸になったまま、またに口径を挟めたり、四角な板小屋へ腰掛けたりして、しきりと体を摩擦している。人間というものは妙なことをするものだと思いながら、なおも目を放たず見ていると、湯船の中から現れた一人の小僧が流し場の片隅へ陣を取って、腰を下ろして両足を伸ばし、そばにある高家の湯を使いながら、手ぬぐいで一生懸命と首のあたりをこすっている。何のために各体の皮膚をこするのか磨くのか、我が輩にはわからんと思っていると、その小僧の赤銅色した皮膚から手ぬぐいでこするに従って、ネズミの糞がポロリポロリとこぼれ落ちる。これが一人この小僧ばかりでない。流し場で体をこすっている人間が、みなこのようなネズミの糞か小鳥の糞似たようなものを産出しているのだ。実に天下の奇観である。ところへまた一人湯船から出たものがある。前夜の読み続きにて、国定忠治の侠客話、事実明らかには存じませねど、と、野良犬が首くくりしたような声で何は節をうなりながら、流し場の中央へ陣取った。その背中を見ると、ジライアがガマに乗ったまま背負われている。熊子、どうだい？近頃のようにペストが流行ってきちゃやりきれないぜ。深川に患者が二人出たって言うじゃねえか。と、ジライアの兄は、そばにいる角刈りの熊子へ話しかけた。まったくだ。昨日もね、隣の八甲が百円くじを取りはぐったんで、カカオをいじめておったっけが、中へ入って訳を聞いてみると、面白い来歴があったよ、と、熊子は尻のあたりをゴリゴリやりながら話し出した。カカア高校の八甲が夫婦喧嘩したとは不思議だ。ネズミにおひつでもさらわれたのか。なあに、そんなこっちゃない。こないだね、八甲がネズミを一匹交番へ持って行って、白銅一枚と33405のくじ札をもらってきたと思いね。それがどうした？ところがね、八甲二三日前に区役所の前を通ると、当選の番号が掲示してら。見ると、一等が33405だそうじゃねえか。八甲大当たりだな。大当たりだ。すぐ家へ帰って、かかあに話して、 前祝いだってんで、角の酒屋へ走ったり、大虎へ注文したりして大騒ぎだ。その時は、お隣の付き合いで、バッチも呼ばれたがね。何しろ大変なご馳走だよ。明日は区役所へ行って、一等の百円をもらってくるのだから。まあ、これくらいの散財は当たり前だと思って、こっちも散々パラご馳走になったさ。そして、翌日八甲がくじ札を持って区役所へ百円を受け取りに行ったんだ。番号が違ってるだろう、と、ジライヤは予想する。いや、番号は正しく一等33405だがね。その区役所へ掲示したのは、この区だけでくじをやった番号で、八甲ののは、無論東京市でやった番号札だ。まったく札の価値が違ってらあな。それで区役所へ行ったら、角違いだって言われて、百円はおじゃんになっちまったわけだ。おやおや、八甲は定めし落胆したんだろう。落胆どころの騒ぎじゃねえ。悔しがって腹立って、うちへ帰ってカカアにそのことを話したら、カカアも悔し腹立ちしいのは言うまでもね。何しろ昨日前祝いした勘定で、月杖が心平でたまらねえからね。まったくだ。それで八甲のそそっかしいのをカカアが怒って喧嘩したのか。そうじゃねえんだ。話はまだある。その翌日になって、大家がやってきたんだとさ。八甲はたまらねえ。家賃の催促だと思ったもんだから、もう少し待ってくださいって言い訳するとね。大家は、いや、家賃の催促じゃない。八さん、お前さんのくじ札が一等に当たってるぜと言うんだとさ。八甲、昨日のことを冷やかされたんだと思うと、そうじゃねえ。今度は本当に東京市で引いたくじで一等は33405だって言うじゃねえか。すると、区役所で引いたのも、市役所で引いたのも、どっちも一等が33405だったんだね。そうそう。じゃあ八甲、埋まったわけだ。まったくだ。今度こそは間違いないのだから、すぐ市役所へ行って100円をもらってきようと、カカアのところへ昨日の札を出せと言うと、カカアはもじもじして、なかなか返事しない。どうしたのか、昨日の札をと尋ねると、昨日、あまり悔しかったから、札はむしり裂いて釜の中へ放って燃やしてしまったってわけじゃねえか。おやおや。それで、八甲、怒ったの怒らないのでない。いきなりカカアを捕らえて、打つやら蹴るやら大変な騒ぎさ。そいつはバカな目にあった。そして、百円はとうとう取れないでしまったんだね。百円はおろか、一文だって取れっこなした。それに、月杖が大変だって、昨日から心配同士で。頭痛鉢巻きさ。はっはっは、困った災難だ。と、ジライヤは、湯の入った口径を肩へ回して、背中に掘ったジライヤへ、頭から湯を浴びせかけて、再び湯船の中へ行く。向こうの方には、一人の男、首と頭の見分けがつかぬような太った体を、四角な小箱の上へ腰下ろして、楕円形の湯桶を二つ重ねて膝の前へ置き、むやみやたらに腿や腹を叩いて、ピタリピタリと非常に景気のいい音をあたりに響かしている。すると、そこへふんどし一貫の三助というのがやってきて、足の親指にはめてる赤すりを取って、その男の背中を撫で始めた。そのそばにいる諸生帝の男は、長くして長のようになった手ぬぐいの両端を持って、背中をすりながら、番台に小説の音読をしている 島田娘の顔をガラス越しにじろりじろり。その隣には顔へ真っ白にシャボンを塗った男がいる。湯船の中には相変わらず五六の首玉が浮かんでおって、あくびをしたり目をつぶったり鼻歌を歌ったりいろいろな所作をしている。我が輩はここでひとまず観察を止めて、隣の方にも湯船があるようだから、今度はその方を観察しようと思った。で、方角を転じて、積んである薪の間へ身を潜めて、これを伺うと、こっちにいるのは皆女ばかりである。よく恥ずかしいとも思わず、こう丸裸になっているものだと、我が輩少なからず感嘆した。丸投げ、島田、久志神、伊調返しなど、総勢六七人、皆、麗しい肌を、臆面もなく表している。流し場に出ているものは、男のように、後傾を股へ挟めたり、ももを叩いて、尿を出すようなことはしない。いずれも、貧困法制だ。その法制が、少し意味のある法制で、まず手前に見える二十歳前後の久し神は、左足を座らせ、右足を縦膝にして、ちょうど慶生が文を書くときのような身構えをなし、へその下から手ぬぐいを回したが、あまり尻が大きいので、手ぬぐいの端は結び合わず、そのままだらりと両ももへ下がってる。そして、顔をしかめ、口を妙な風に曲げて、首のあたりにしきりとぬか袋を使ってる。そのそばに身構えした豊島は、偉大なる体で流し場の一大部分を一人で占領し、恥や外見の窮屈を脱却したよ。泰然として両足を前に出し、顔へシャボンをごたごたに塗ったまま、かかとの皮を軽石でゴリゴリやってる。ところへ、湯船から出てきた丸まげ、真っ白な肌に少し赤みを帯びたのを運んで、すこぶる済ましたつもりで、前の方へ出てきたが、足が滑ったので、自転ばったりと、ものの見事に転び倒れた。その様は、実に悲観である。腰へ巻いた手ぬぐいも外れてしまって、倒れた体を支えた右手は、そこにある後傾に突き当たったので、桶はゴロゴロと転んでいく。丸まげは顔を真っ赤にして、痛そうに体を起こす。湯船の中の胃腸返しと久し神は、くすくす笑っている。まあ、危うございますこと。お怪我はありませんかと、そばにいた例の豊島が、軽石の手を止めて、シャボンだらけの顔を倒れた丸投げの方へ向けて尋ねる。ええ、と、うやむやに答えて、丸投げは急いで手ぬぐいを再び腰へ巻く。本当にこの流しは危のうございますからね。私の子供も、せんだって滑って転んだんですよ、と、豊島は話しかけたが、丸まげは決まり悪いと見えて、そのまま体を拭いて上がってしまった。湯船の中では、久し神と胃腸返しとが話している。今の奥様はどこの？と、胃腸返しが手拭いで肩を撫でながら尋ねた。奥様ですって。あれ、芋屋のおかみさんですよ。まあ。でも、立派な身なりをしてるのね。そうよ。ちゃんめかだそうですもの。ちゃんめかって何？品人の目かけなんですよ。人の噂だからどうだかわからないけど、毎晩、ちゃんちゃんが出入りするんですって。あら、嫌だ。いっぱいね。でも、亭主があるんでしょ？あっても、 お尻の下なんですとさ。それに、毎晩縁日や夜店、飽きないに行って留守なんでしょ？こないだなんかね、亭主に見つけられて散々喧嘩して、亭主の前へ出歯なんか持ち出したそうですよ。まあ、怖い。亭主はよくそれで黙ってるのね。男なんか案外腰の弱いものですよ。鼻の下ばかり長くて、本当に嫌なものよ、と言って、手ぬぐいで顔を洗ってる。それからどういうかと、我が輩、耳を傾けてると、がぜん、こんちくしょうと叫んで、拳を振り上げてきたのは、三助である。見つけられた、一大事、と、薪の間から体を表して、当てどもなく、無我夢中で、その場を逃げた。14。我が輩の成仏。風呂屋の三助に追われて姿を隠してから、早三日になる。その間、いろいろと難儀な目にあって、まだ一度も職にありつかず。このままおったら、今日明日のうちに、飢え死にしてしまう。実に、嘆かわしいことだ。噂によれば、ペストがまた、焼血を極めてきたそうだ。我が輩の体には、少しもペスト菌などないのであるけれど、同輩にあるのだから、自然我が輩の方へも影響を及ぼして、このような悲惨な目に遭わせるのだ。しかし、考えてみると、人間ほど得て勝手なものはない。ネズミがペスト菌を持とうが持つまいが、それはネズミの勝手ではないか。人間は、それを嫌うなら、身に感染しないだけの消毒を施していたらいいじゃないか。それを、誰もペストになってくれと頼みもしないのに、自分で勝手にペストにかかって罪をネズミに着せるのは、甚だ横着な仕業だ。それも、ペスト菌のあるネズミばかり撲滅するのなら、まだ少し除すべきであるが、ペスト菌も何もない、正常無垢の我が輩にまで迫害を加えて、あるいは猫を飼ってみたり、あるいは脅しを備えてみたり、あるいは、かの三助君のように、仙台藩の松前哲之助の真似をしてみたり、あらゆる手段を用いて、我が輩の生命を奪わんとしている。かの八甲が夫婦喧嘩をしたのも、これがためである。熊甲がごちそうになったのも、これがためである。地雷屋が呆れ返ったのも、これがためである。ネズミ一匹の生命が及ぼす範囲は、こう広大なものだ。各貴重な生命を、むざむざと白銅一枚に交換されては、たまったものじゃない。噂で聞けば、かつて我が輩に文学趣味を説いた夏目の猫は、ビールを飲んで、水がめ落ちて往生してしまったそうだ。元来、彼は猫でなく、下戸である。それが、うっかりビールなどを飲むから、往生してしまうのだ、とは言うものの、我が輩は、彼が死んだので、よほど咳爆を感ずる。天下唯一の知己を失うて、また共に語るべき者がいない。正式が死んで、白雅は弦を折ってしまう。陛下が死んで、鉱山林、また、地区を打たなかったとは、有名な話だ。夏目の下戸が死んでしまったから、我が輩も筆を焚いて、再び文学を口にせぬようにしようかと、深く考えた。しかし、彼が粛清の文学的大事業の後を継ぐ者は、我が輩より他にない。彼は、 人間撲滅論を書くと言ったが、果たしてこうがなったかしら。もしまだできておらないのなら、我が輩はその後を継いでこれを書こう。ネズミが人間を滅ぼすには造作ないことだ。いや、人間はすでにネズミのために滅ぼされつつあるのだ。かの地雷屋の話によると、深川で二人の人間がペストで死んだそうじゃないか。この調子で言ったなら、近い将来において人間が後を絶ってしまうに違いない。土細工の人間が土に帰してしまうのは当たり前のことだ。と、気焔は吐いてみたものの、何しろひもじい。腹が空き家になって、目玉が観覧車のようにぐるぐる回っている。全体、ここはどこであるかと、あたりを見回すと、高い段の上には、金色が冷めてすすぐろく底光ってる仏像や位牌がごちゃごちゃに並べ立てられ、その前には、古色騒然たる大香炉があって、彫塑的に顔を漏らし、ろうそく立てには、二三の炎が狐火のように、わびしく燃え立っている。その下には、二畳ほどの畳段があって、梅ヶ谷の腹見たような大きな木魚と鐘を備え、その向こうの台には、空金でいた巨人の輪が、乗ってある。しかし、ただ末香や線香の匂いばかりで、我が輩の口に入るような匂いがないと思っていると、遥か彼方から魚を焼いてる匂いが来た。場所に似合わないことをしているものだと思いながらも、まずその匂いを発するものの実態を探し求めねばならぬと、誰もおらぬを幸い、御堂を悠々と通過して、栗屋の方へ来て、薄暗い戸棚の後ろへ身を潜めた。すると、今では晩餐しているものと言えて、皿や茶碗を持ち運ぶ音が聞こえる。佐藤の家では、高台いくら包んだのという声は、確か大黒である。わずか一円だがね。ペストで死んだのだし、うちだって長屋住まいなんだから仕方がない、と、濁った声の和尚は口いっぱいに頬張りながら答える。一円ぐらいもらったってしようがないわね、と、大黒はぶつぶつ言ってる。だってお前、高台が不足だからって、断るわけにもいかないじゃないか。おや、この酒は少し臭くなっているな、と、和尚はけしからぬことを言ってる。だからさ、さっき魚鉄の前を通ったら、新しいマグロの切り身があったけれど、お箸が足りないからこの酒にしたんだよ。明日は、ちょうど芝の方にお弔いがあるから、帰りに肉でも買ってきよう。どうも、こう臭い鮭じゃ食われない、と、二人で飯を食いながら話している。釈迦が洋服を着てシルクハットをかぶるような時代だから、寺の和尚がこれくらいのことを言うは、あえて怪しむに足らぬことで、ドド君の肉食論がこんなところで現実されているのだ。それにしても、我が輩もこううっかりして人間観察ばかりしていられない。何か口にせねば明日までの命は気遣わる。はて、何か獲物がないかなと、戸棚の後ろで鼻うごめかしてみると、すぐ向こうに鼻肌うまい匂いがする。暗くてわからぬけれど、その匂いを頼りにして、歩みを進ませた。すぐ鼻の上にぶら下がってるのは、一匹のイワシである。別に、遠慮の必要もないのだから、早速それへ口をつけると、パチリと 後ろで激しい音がする。すわ、猫が、と思って逃げようとすると、子はいかに。身はすでに四角な針金箱に囲まれている。逃げようとしても、身を入れるだけの隙がない。悲鳴を上げて救いを求めたけれど、その甲斐もない。ああ、一代の非凡なるネズミが、人間撲滅の大事業も果たさぬうち、交番へ運ばれて、白道一枚に化してしまうのかと思うと、摂氏腕役の害に耐えぬ。こうしているところへ、物音を聞きつけて、和尚と大黒と小僧がやってきて、細木を明かり元へ出した。まあ、久しぶりに脅しへかかったよ。書くぜ、お前交番へ持っておいで、と、大黒が小僧へ言いつける。ナムアミダ、ナムアミダ、ナムアミダ、と和尚は念仏を唱えて、寺で死ぬだけ、このネズミの幸せだ。書くぜ、火箸か棒切れを持ってきて、引導を渡してやれ。ナムアミダ仏、ナムアミダ仏、ナムアミダ仏。我が輩は、小僧、覚前の引導によって、西方100,000億度の極楽世界へ旅する前にあたって、ここに、我が輩の肖像と、遺構とを、留めよう。